こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園 N1 クラブを運営しているなおちゃん先生と申します。20年以上1000組を超える飼い主さんとワンコさんに向き合ってきた経験から、コントロールよりコミュニケーションをテーマに、愛犬と心が通い合う関係づくりのお手伝いをしています。さて、今回も引き続き、仲の悪い兄弟犬というのは一体どういうものなのかということについてお話をしていきたいと思います。この番組では、お迎えからお見送りまで愛犬の一生を7つのフェーズに分けて、それぞれの時期に寄り添った学びとヒントをお届けしています。今回はハッシュタグ4番問題行動についてお話をしていこうと思います。さて、ここ2週間ほどね、兄弟犬についていろいろお話をしてきました。主には兄弟犬についてよく聞かれるご質問などを挙げてお話をしていたんですけれども、このシリーズはね、今日で最終回と一旦させていただきたいと思います。最終回はですね、兄弟犬が同士が仲が悪いというね、レアケースについてお話ししていきます。このレアケースとお話ししたのは、本当に例えば私なんかもね、前回もお話ししたんですが、インスタグラムで見ていると、たまにね、もう目が合った瞬間に血みどろの喧嘩をするみたいな、兄弟犬問題。そこにね、トレーナーさんが出てきて、こういうことしましょう、みたいなね、結構劇的ドラマみたいな、劇的ビフォーアフターみたいな感じの、動画が流れてくることがあるんですけど、実際的にはね、そこまでひどいケースっていうのは、私は過去、そうですね、そんなに出会ったことはありません。ですが、確実に、仲が悪い、時々ね、血が出るような喧嘩をしてしまう、というケースっていうのは、あるんですよね。そんな時に、必ずと言っていいほど、特定のシチュエーションが関わっている。これが、この喧嘩の引き金、発端になっている、ということがよくありました。今回は、私が過去出会ってきた兄弟犬の喧嘩の事例の中で、よく挙げられる、その喧嘩の発端についてお話をしていこうと思います。逆を言えば、こういった時に本気の兄弟犬同士の喧嘩が起こるよ、ということを知っておいていただけるだけで、飼い主さんにそのシチュエーションを避けることができるようになります。そのシチュエーションを避けることができれば、本気の結果に発展する必要がなくなっていくわけなんですよね。ですので、兄弟犬であって、もしね、過去何回か喧嘩をしたことがあるよという方は、ぜひね、こういったことも気をつけて、日常生活を送っていただけるといいなと思います。ワンちゃん同士の喧嘩。これはね、兄弟犬でもそうですし、兄弟犬以外でもそうなんですけれども、一番多い原因というのは何だと思いますか？チッチッチッチッチーン。はい。これはですね、利権を脅かされること。安全を脅かされること。そういう、この二つですね。利権というのは、これが自分のもの、まあ、所有とか、ポゼッションというふうに言うこともあります。それが、自分のものだと思っているものが、脅かされる時ですね。それから、自分の身の危険を感じた時。これがですね、二つ目は分かりやすいですね。急須猫を噛むというような、追い詰められて反撃行動に出る。というようなことが起こりやすい形になります。そして兄弟の場合は、この一番のポゼッションですね。利権に関する喧嘩っていうのが起きやすいことがあります。他にもいろいろな理由で喧嘩っていうのを勃発していきます。一番多いのが、この利権に絡むもの。自分が、これは自分のもの。自分の場所。自分だけの時間。というふうに認識しているもの。これが厄介なのがですね、物だけではないというところなんですね。場所だったり、時間だったり、人だったり、空間だったり、そういったものにもですね、その利権 意識というのが働いてしまうために、飼い主さんは時に分かりづらい時があるんですよね。どうしてこういう時は平気なのに、どうしてこの時はダメなの？というふうに思うことがあるんですけど、それはワンちゃんの物事の認識の仕方と人間の飼い主さんのね、物事の認識の仕方が違いますので、例えば午前中はお気に入りのソファーの上に兄弟犬がそこで寝ていても怒らないのに、午後になるとそこに寝ていると、うなって怒って噛みつきに行くみたいなね、ことっていうのは本当に往々にしてあり得るんですよね。それはね、ワンちゃんにとっての考え方の違いという形になります。この利権がどっちにあるのか、誰にあるのかということをめぐっては、本当によく争い事になります。ですので、この利権に絡む問題が勃発してしまうというときには、一番いいのは、この利権を双方ですね、兄弟児、両方から取り上げてしまうということが一番手っ取り早いです。ね。例えば、お気に入りのソファーの場所、定位置があって、そこに寝ていると兄弟犬が近づいてくる。だけで、飛びかかって噛んでいくとかね、そういうことってたまにあるんですけれども、であれば、私は一番手っ取り早いのは、どちらのワンちゃんもそのソファーの特定の場所に近づかせないようにする。このことで、この利権に絡む問題っていうのを 100% 防ぐことができますよ、というふうにお伝えをします。似たようなものでは、飼い主さんの膝の上であったりですとかね、ベッドの、飼い主さんのベッドの上であったりですとか、そういったことも、この利権に絡む問題になりやすいです。ですので、いつもね、そこで喧嘩が起きるな、というシチュエーションがあったら、それを書き出していただいて、この何かしらの利権に絡んでいないか、ということをチェックしてみてください。さらにですね、追い詰められているっていうこともあります。これは兄弟犬の場合はそんなにないんですけれども、例えば上の子が下の子をね、うなって怒る。下の子はごめんなさいという感じで、こう、すごすごと逃げているのに、そこに詰め寄って、人間で言うね、嬉しくない方の壁ドンして、まだうなっている。みたいな感じになった時に、最終的にその下の子が怖くてね、逃げたいのに許してもらえなくて、どうしていいかわからないから反撃して噛む。ね、これがですね、たまにあります。そしてこれが一度でも成功してしまうと、今度は下の子は上の子に怒られた時に、こうやってやれば上の子がどっかに行ってしまうとかね、ひるむということがわかってしまうので、どんどんどんどん下の子の切れるスイッチが入るのが早くなっていってしまうんですよね。となると、目を合わせた瞬間に一触即発がスタートする。ね、一触即発の状況が生まれて、そこから喧嘩に勃発する。そういったスピードがどんどん速くなってしまうんですね。これは飼い主さんたちがよくおっしゃる言葉なんですけれども、ワンちゃん同士が喧嘩を始めるのが一瞬です。止めてる暇がないです。というふうに言われることがよくあります。過去何度もこういった本気の喧嘩を繰り返しているワンちゃんたちって、もうね、あるシチュエーションで目と目があったらすぐ喧嘩になってしまうんですよね。それもかなり激しい本気の喧嘩になります。これはですね、この利権問題だったり、自分が追い詰められてそこから反撃をするとか、そういったことを繰り返していった結果、ある特定のシチュエーションで目があったら、ほらーっていう感じでね、やんのかーっていう感じで、お互い、殴り合いのね、拳を出してしまう。ということに、どんどんどんどんなっていってしまう。ということなんですよね。ですので、多頭飼いをしている方っていうのには、ぜひね、この利権争い、どっちかがどっちかを追い詰めるという状況っていうのを、生ませないようにしていくっていうのが一つとても大切なことになっていきます。またですね、もしすでに何度か喧嘩をしてしまっているよという人がいらっしゃるようであれば、その利権に関わっているものはどんなものなのか、 そこにアクセスができないようにすることはできるのか。そしてね、どちらかのワンちゃんが、一方のワンちゃんを逃げ場がないぐらい追い詰めるという状況が生まれてないかどうか、それをね、チェックをしていただければと思います。とはいえ、なかなかね、このお話だけでは、本気の喧嘩を何度も繰り返してきたワンちゃんたちをやめさせるというのは難しいと思いますので、もし思い当たる方がいらっしゃれば、私の方まで概要欄の公式 LINE からお問い合わせをいただければ、的確なアドバイスをさせていただきたいと思います。それでは、暑い日が続きますけれども、楽しい週末をお過ごしください。最後まで聞いていただき、ありがとうございました。